록 라쉬 레오
가나와나이 달래가니 아코가레 고가레 데키나이 코토바카리 가소에테 키라이나 지분가 미에루
고마와 록니소 타케미데스
こんばんは、 유키 こと 이토 유키です。 さてさて、
はい。
3月になりました。
うん、そうですね、
春ですね、
はい、
この時期になると話題になるのがお花見ですよね。
うんうん、
たけみさんは桜をどこかへ見に行くなんていうことしますか？
あ、もう毎年してますよ。うん、うちの近所はですね、桜の木がたくさんあるんですよ。
うん、
そう、もう学校とか、まあまあ大学とかね、うん、大きな公園がうちのすぐ近くにあったりするんで、うん、もう桜見事ですよ。
見放題、
はい、
めで放題、
はい、
私はですね、去年いいところを発見したんですよ。
なるほど。
あるところの川沿いなんですが、うん、人が少なくてというか、もうほとんどいなくて独占してるような、すごいいい気分になれるところなんですよ。
あ、なるほどね。
うん、もう名所とかではなくてですね、ただ普通の川沿いの普通の道なんですけど、トンネルになっていて最高でした。
あ、いいですね。
そういうとこって皆さんあるんじゃないですかね。うんうん、あの、自分なりに楽しめるとこ、自分はこの桜の木が好きとか場所が好きとか、そんな中お花見が嫌いっていう人もいるんですよね。うん、
まあまあ、
で、このお花見が嫌いな人、その理由はというと、花粉症で花見どころではない。
うん、わかります。
これ武見さん半分わかってる。
うん、もう私もそうなんで、うん、もう毎年ね、うん、私薬飲みます
飲んでみます、
はい、もうお花見したいから飲んでます、はい、
病院行って、
まあ、もらって、もう私今年1月の末から飲んでます。
あ、今はもう前倒しで飲む方多いみたいで、はい、それ正解みたいです。う
ん、早いからね、
今年ちょっと早かったです
ね。もう1月の末から飲んでます、
うん、ですって
だから分かります、気持ちは ね、はい、
あとはお酒を飲んで騒いでいるのが嫌という方。
あ、なるほどね。
うん、あと散った後の桜が汚いなどなど理由があると思うんですけど、これまあ分かりますよね。ね、好きな人ばっかりではないですね。理解いたします、
はい、
ただこの短い季節、この季節に桜を見るだけでなんか得した気分になるという人多いと思うんですね。うん、私こっち派なんですけど、うん、ただ静かに桜を眺める、今年も自分なりに楽しみたいなって思います。
はい、
さてさて、これからの90分、うん、この番組もただ静かに聞いていただければと思いますお聞きいただいて、何かお気づきの点などございましたら教えていただければと思います。よかったよとか、面白かったよとか、そういうのをお願いします
いやいや、本当そうですね、はいはい、
それではロックラッシュレディオ、今週もスタートです。ラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストはデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター高田英二さんの登場です。
千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの店長田中跡さんの田中跡俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、業界の住人カジー渡辺さんのエアリズミックレディオ、そして米津ゆいの今夜もうなげ騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ゲストコーナー G ラッシュ。
さあ、まず最初はゲストコーナーです。
はい、今日のゲストはデビュー45周年を迎えましたシンガーソングライターの高田英二さんの登場です。
リモートでのご出演です。 キングオブイエイこと高田英二さん、こんばんは。
イエーイ
出ました。
どうもご無沙汰してます。幸せを運ぶ男、キングオブイエー高田英二です。
はい、お久しぶりです。
どうも久しぶりです、
ね、でももうお元気そうで何よりですよ、本当に。
そうなんですよ、おかげさまで元気にやってます、
ね、はい、もうイエーもね健在で
ほっとしますね。
はい、そうですね。それとあの英二さん、なんかもうデビュー45周年なんですね。
そうなんですよ。いやいやいや、今年で45周年、ね。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや、すごいですね、45周年もね。
そうなんですよ。17歳の時にあのデビューしてるんで、うん、今年62歳に、あさって3月3日になるんで、
ああ、そうですね。
はい。45周年なんです。
いやいやいや。
もうさらにおめでたい、
うん、そうですね、はい、まあ、ずっとおめでたいんです。
まあ、そうですね、エイジさんに会うといつも何かしらのハッピーを、
そうですね、
お持ちですもんね。
いや、なんだってね、ね、あの幸せを運ぶ男ですもんね。
そうなんですよ、全国に幸せを運んでます。
はい、じゃあまずですね、ちょっと一曲エイジさんの曲聞かせてもらえますか。
はい、高田エイジでマルキドピエールの光と影、聞いてください。
さあ、年齢は不詳、性別は男、生まれついた運命はサカスの花形、悲しみを虹に、涙を花びらに変えられる男、幸せを運ぶ、いくつもの街を渡り、笑いの風を吹かした、おとぼけとけしマルキドピエール、国籍は不明、住所不定、最後に恋に落ちたのは空中ブランコの女、命綱なしであの子はテントの空を飛び回る、手を滑らせて地面に落ちた、蒸し暑い夏の夜、ピエール本当の名前は誰も知らない、昼下がりの公園のベンチ、空のボトルを枕に眠る、子供魂の手品で小銭を稼ぎ酒を買い、光に満ちたあの頃を思い出して、夢の中
高田英二さんでマルキドピエールの光と影でした。
はい、こう英二さん、これはい、サーカスのねピエロのことを歌った
ね、
歌なんですけど、なんかこう、はい、ところどころちょっと英二さんと被るなっていうようなところがありまして。
そうなんですね、これちょっと自分 の、 その人生と、まあ、被らせて、
うん、
はい、まあ、マルキドピエールという名前にして歌ってるんですけれども。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、これはじゃあどういう思いというか、どういう時にこう出てきたんですか、この曲は。
そうですね、やっぱりその自分で旅をするようになってから、うん、全国いろんなところに行ってで、まあ、幸せを運んでっていう、うん、ただその、まあ、明るいところばっかりじゃないですからね、辛い部分もありますから。
あ、
そういう意味で光と影というタイトルにしたんです。
うん、なるほどね。
なんか映画のエンドロールに合いそうな一曲だなって思いました、
ね、うん、いいですね、ありがとうございます、
ね、ドキュメンタリーとかお作りになってもね。
そうですね、うん、作りたいです ね、 ね、
すごい量ライブをされて全国各地回られてるので、
うん、はい、
カメラも一緒になんていうのも見てみたいですね。
いいですね、そういうのもね、
うんうん、
そう、今と電車に揺られてるところとかね。
あ、そうですよね、
はい、
うん、まあまあね、もう今スマホのね、
はい、
映像とかも綺麗になったから、
うん、
ね、自分でちょっと、うん、動画を撮ることもできるかと思うんですけど。
そうですね、うん、なんかそういう景色とかはなんか割と撮ったりとかしてるんですけど、
うん、
なかなかそういうのをまとめるチャンスがないですもん ね。
そうそう、だからエイジさんが移動中に電車の中でちょっと疲れてこう寝てるところとかね、
はい、
なんかそういうところなんかもね、なんかこう撮ってくれる人がいるとなんかいいなと思います
ね。 いいですね。そうなんですよ、ギターケースを持ってリュックを抱えて行ってるんですよ、うん、
ね、
バンジージャンプとかいうジェットコースターに乗るときに被るヘルメットにカメラをつけて、はい、一緒に撮るとかだとお一人でも大丈夫だったり。
いやいや、あ、これ長いやつもね、
そう、はい、自撮り棒とか、はいはいはい、いろいろね今ありますから駆使してそうすると
無茶なこと言いますね。
エイジさんと一緒に旅してるような気持ちになるかもしれないです。
あ、確かに
人が撮るよりも、
うん、うん、まあまあ確かに確かに、
はい、
うん、まあちょっと機会があったらぜひ、
はい、
はいはい、頑張
ります。無責任なこと言ってすみません、
ね、いえいえいえ、
まあね、先ほどからねデビュー45周年ということ言ってるんですけれども。
そうなんです。
どうですか、振り返って45年、長かったですか、あっという間でした。
そうですね、もともと1979年、僕17歳の高校3年生の時に、
うんうん、
デュオっていう2人組でデビューしてるんですよ、
うんうん、
それがフォーライフレコードから当時社長さんだった吉田拓郎さんが作詞作曲でデビューしたんですけど、うん、それまではその、なんていうのかな、そんなことになるとはあんまり思ってなかったんですよね、自分で。もともとはサッカー少年だったんで、
うんうん、
歌が好きなサッカー少年みたいな感じで、
うん、
それがまあバンド組んだら急にちょっとこう人気が出たりとかして、
うん、
トントン拍子にそのデビューになったんで、そっから考えて45年ってなんかこうあっという間でしたね。
ああ、やっぱりあっという間でした。
はい。間にまあスーパーバットのデビューが1988年にあったり、
うんうん、
それからまあ1990年代はエイジ&テスという二人組で旅をするようになって、
うん、
で、2003年から一人で旅するようになったんですよ。
うんうん。そうですね。うん、
はい。だからまあそうやって考えるともう、いろんなことがあったんだけれども、うん、自分がこう目標を持ってこう動いてたわけじゃなくて、なんとなくこう流れに、乗ってたらそういう風になってしまったみたいな感じなんですよね。
なるほどね。
はい。で、まあ、旅に出るようになったのも、まあ、歌う場所を探して、いろんなところに行ってたらいつの間にかそれが旅になったみたいな感じで。
うん。
はい。
ね、まあ、やっぱ45年ですからね、先ほども言いましたけど、楽しかったこととか、たくさんあったと思うし、
は
い、
うん、
まあ、ね、やっぱりでもうまくいかなかったこととかもねあると思うんですけど、はい、うん、なんか途中でこうもう音楽やめちゃおうかなみたいな時っていうのはなかったんですか？
いや、でもいっぱいいろんな瞬間にはもうこれでいいのかなって思う瞬間はいっぱいあったんですけども、
うん、
やっぱその度になんかこういろんな人に助けられたりとか、
うん、
いろんなお話いただいたりとかして自分がまあこう歌うことになってったんで、
うん、
まあ、これはきっとまあ歌うために生まれてきたんだろうなっていう、こう運命のような感じで、まあ、 やってきましたね。なんかこう強い意志で歌い続けるぞみたいなものじゃなくて、
うん、
その都度その都度になんかこうみんなに助けてもらったかなっていう感じですね。
うん、
幸せを運んでるエイジさんが自分がこう風に運ばれて自然の流れでこうずっと続けてこられたって感じ、
うん、そうですね、まさに本当そんな感じですね。
うん、
はい、
ね、バンドでねメジャーデビューの経験もあるんですけど、
はい、
なんかね今はもう、 こうシンガーソングライターとして一人でね日本中こう回ってるんですけど、うん、やっぱりどちらかというと今の方が自分に合ってる感じなんですか。
どうなんですけど、でもやっぱ最初に始めたのはバンドだったんで、
うん、
15歳の時にエアロスミスのコピーバンドを始めたんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、でその頃はあのいわゆるスタンディングボーカルで、
うん、
ギターとかも弾いてなかったんですよ。
うんうんうん、
なんで自分の中ではそのバンドマンのイメージの方が強いんですけども、
うん、
でも実際にはもうこうやって一人でギター弾きながら弾き語りで全国回ってる時間の方が長いんで、
うん、
まあそっちの方が主なんですけども、やっぱりたまにこうバンドであの音出したりとかするとやっぱり手ぶらでねマイクだけ持って歌うのが楽しいですね。
そう、私がね、やっぱエイジさん一番最初に知ったのはバンドの頃なんで、は
い、スーパーバットの頃ですね。
そう、だからね、こうやっぱエイジさんっていうとね、バンドのボーカリストっていうイメージが強いんですけどね。
はい、はい、そうなんです。
うん。
自分でもなんかそう思ってるんですけど、
うん、
でもまあこうその弾き語りっていうかギターを持って歌うようになってもう30年ぐらい経ってるんですよ。
うんうん。
だから実際はそのボーカリストで歌ってた時間のが短いっていうか、はい。
でも ね、これだけ長い間毎年毎年こう一人で旅で回るじゃないですか。
はい。
で以前お話ししてくれたんですけど、子供が寂しそうに旅が始まる前にね、うん、
あ、ですよね。
ね、寂しそうにこう行ってらっしゃいっていうのがね、うん、なんか心苦しいみたいなことを言ってたんですけど。
そうですね。
その後はどうですか。その子たちもちょっと大きくなってどうですよ。
中学生になって。
中学生。あら。
じゃあもう別に。うん、はい、パパ行ってらっしゃいみたいな、なんかすごい寂しいみたいなよりも、
そうですね、もうあの、うん、家にいないことが当たり前っていうか小さい頃は今度パパどこにお土産買いに行くのって言ってました
ね。あ、それも楽しみかもしれないですね。
はい、帰ってくるときはお土産買ってくるんで、
うん、
お土産買いに行ってると思われてる。
長い時間かけて。
確かにね。でもね、一箇所じゃないからね、うん、たくさん買ってこないといけないからもう。
そうですね。まあ全国のね、いろいろ美味しいものは、持って帰ってます。
まあそんなエイジさんがですね、
はい、
3月3日に、ね、
そうなんです。
デビュー45周年を兼ねた恒例のバースデーライブがね、はい、行われるんですよね。
そうなんですよ。もうあさってなんですよ。
はい。この日はあのどんなような、やっぱりちょっとね、スペシャルな内容なのかなと思うんですけど。
そうですね。もういつもの仲間に集まってもらって、
うん、
バンド編成で、で、あの、まあ、マキオズのチャッピーとか、
うん、
あとスーパーバットの、カシマっていうベースが入ったりとか、
うん、
あとバイオリンが入ったりとかして、ちょっと贅沢なセットで
やるんですね。
そうなんです。
はい。じゃあこの日はじゃあ久々というか、ちょっとバンドのボーカリストも、
そうですね。はい。
うん、楽しみですね。
そうなんですよ。ちょっと贅沢させてもらって、誕生日だし。
ね、そうですよね、うん。誕生日当日なんですよね。
そうなんですよ。3月3日が誕生日なんです。
ね、もうずっとね。この横浜のサムズアップでね、誕生日ライブをやられてるということでね。
そうですね、もう20年近く毎年やってるんですよ。
あ、すごい、20年ですか。
はい。
なかなかできることじゃないですね、うん、同じ場所で毎年って、
ね、うんうん、嬉しいですよね。まあお店がね、そうやって続いてくれてるのもありますし、
うん、確かに、う
ん、はい、で皆さんの応援してくれてるのもあって、はい、無事62歳を迎えることになります。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、エイジさん、ここでもう一曲聴かせてもらえますか。
はい、そうですね、はい、高田英二で永遠です。
綺麗だなって思う気持ち」手に涙する心、嘘をついた後のやましさ、君を思う胸の痛み、雲が何に見えるんだろう、海の向こうに何がある、お日様がウィンクした時、君の目に映る未来、
エイジさん、今改めて永遠だったらいいなって思うことあります、はい、
そうですね、まあそのなんかこうこれを作ったのが、うん、2000年なんで、もう今から22年前なんですよ。あ、40代の頃の、うんうん、まあ、その永遠だったらいいなっていうふうに思ってたことと、うん、それからこの、まあ、年取ってから、うん、まあ、このくらいの年になると仲間たちもね、亡くなっていく仲間もいますし、
うん、そうなんですね、
いろいろ亡くなっていくものとかも多いですし、うん、そうやって考えるとその、まあ、本当にこう永遠じゃないっていうことが分かりながらの永遠だったらいいなっていう思いっていうのは、うん、ちょっとまた違いますね。
ね、そうですね、
うんうん、
まあね、歌詞にもありましたけどね、ずっと歌っていたいなっていうね、
はい、
うん、
はい、
うん、永遠だったらいいなっていうのをね、はい、言ってて、まあこれがやっぱエイジさんなのかなって思ってたんですけど、
はいはい、
まあそれはやっぱりね、20年前と今じゃね、
そうですね、うん、本当にその前20年前ぐらいだと本当にまあ永遠なんだろうなっていう感じで永遠だったらいいなと思うじゃないですか、
うん、
ただやっぱそのね、このぐらいの年になってくると、その周りのね、友達なんかのことを考えると、やっぱり永遠ではないっていうことが分かりながら永遠だったらいいなっていうふうに思う気持ちとでは全然違いますね、
うん、確かにね、うん、
はい、
まあでもね、やっぱりそのエイジさんをね、支えてくれる周りの人たちもいっぱいいるんでね、
そうなんです、
うん、あの元気なうちはね、はい、もうぜひ歌ってくださいね。
そうですね、歌える限り、はい、歌っていきたいと思ってます。
ではここでライブのお知らせです。高田エイジさんのデビュー45周年記念ツアー、幸せを運ぶ男が今夜行われる下北沢のビッグマウスを皮切りに始まるんですよね。
はい、そうですね、はい、
そして先ほどもお知らせいただきました、明日バースデーライブが 3月3日ひな祭りの日ですね。
もうね、日が明けてるから明日なんですね。
そうなんですよ。横浜のサムズアップで行われます、
はい、
デビュー45周年記念と62歳のバースデーライブ、もうダブルでおめでたい日ですね、はい、その他たくさん各地を今回も回られるんですが、今私の手元にあるラストがこのスタジオのちょっと近くなんですけど、横浜管内のサラスバティ弁天というところなんですが、
はい、
ここにさらにプラスされたりっていうのはあるんですか？はい、
ね、一応ここまでが春のツアーで、
春のツアー、
はい、うん、でまたあの夏は夏でイベントがあったりとかして、秋のツアーは秋のツアーで出てくるって感じなんです。
おお、じゃあ今日を皮切りにスタートする春のツアーのファイナルは7月13日の館内のサラスバティ弁天というところ、はい、でそこからまた秋に向かってと、
そういうことです。
常に英二さんのスケジュールをチェックして足を運んで、はい、一緒にお客さんとイエーイの写真いっぱい撮られていっぱい載せてカレンダーも作られるんですよね、毎年。
そうなんです、ね、本日の可愛い子ちゃんカレンダーっていうのが、ね、
そう、以前スタジオに来ていただいた時に私もその可愛い子ちゃんに入れていただいたんですよ、
は
い、
でしたよね、はい、
そう、すっごい感動して、うん、お客さんも嬉しいですよね。
そうなんですよ、あのね、せっかく来ていただいた方とか、せっかくの出会いをですね、何か形にしたいなと思って、そんなのも作ってるんです。
じゃあまたスタジオに来てもらって、
そうですね、
ゆき今日の可愛い子ちゃん入れてもらわないと。
入れないと、
まあ、ありがとうございます。もう小学生の可愛い子ちゃんと一緒に紛れて
そうなんです、小学生とかもいるし ね、 ね、おじいちゃんおばあちゃんとかもいますし、
そうなんですよね、もう年齢も幅広い可愛い子ちゃん、はい、うん、
全部可愛い子ちゃんですから。
そう、ただ私永遠じゃないので絶対にスタジオに来て可愛い子ちゃん入れてください。
入れます、入れます。
お願いします
はい、
じゃあ英二さん、ここでですね、番組を聞いてるリスナーのみんなに何か英二さんからメッセージもらえますか？
はい、そうですね、いつもあのこのロックラッシュレディオ、ね、お世話になってます。21周年なんですね、今年ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも応援よろしくお願いします。
はい、
わかりました。英二さん、はい、本当に、ね、体調管理に気をつけてくれぐれも、
はいはい、
うん、またぜひスタジオの方にも遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
今日のゲストはデビュー45周年を迎えました高田英二さんでした。どうもありがとうございました。
Thank you Japan